はい、どうもワイン一周やっていきたいと思います。
はい、
この番組はロックスの主要の山田と植木が2人で、スタートアップのあらゆるテーマを一つ取り上げて雑談しながら示唆を得ていく番組でございます。
はい、
復活した2回目です。今回は山田さんが、ね、はい、テーマを持ってきてくれました。
はい、今回はちょうどねロックスが9月でね9期目が終わるんですよ。
はい、
もう10期目に入っちゃうと、
はい、
早いもんですねという話なんですけれども、はい、ちょっと今期のなんかこう一番こう反省というか個人的な後悔というか、
はい、
うわーっていうやつ、
はい、
なんかあるかなというのでちょっと話したいなというふうに思ってます。
はい、
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 ということでね、じゃあ私からいきますよ。
はい、お願いします。
で、私にとっては、まあ、この1年間ずっとねこうバックチェック授業に超フォーカスみたいな感じでやってた1年間でしたと。
はい、
で、まあ、ノートとかにも書いたんですけどね、バックチェックは大きな戦略転換をやりまして、エンタープライズシフトにすると、転換するというような1年間だったんですよ。で、まあ今1年間ね振り返って、
うん、
いやーっていうですね反省があるんですよ、うん、いやーっていうマジでいやーって、しかもこれしかもだよ、分かってたじゃんお前っていうすげーシンプルなやつなんですけど、
ほう、なるほど。
いや、ずっとみんな言ってるやんみたいな。いや、これもシンプルにあれなんですよ。採用の優先順位を落としたことなんですよ。
ああ、なるほどね。
そう。もうね、それみたいな。
うん。
9年目やってて、お前それみたいな。これ自分でもね、こう、言いたくなる、衝撃体験ですよ。
なるほど。
なんかこう、いや自分がこう事業責任者として入りますみたいな、で、戦略こうですみたいな、計画こうですみたいな、で、そこからこう事業に深く入ってってみたいな、深く入りすぎたみたいな。
ああ、なるほど。
うん、で、結局今苦しんでるのはやっぱりその採用だったりとか組織の実行力的に、まあ、そもそも、ね、こうリソースが足りないとか、こうその新しい戦略に適合した人材が少ないとか、その基準を引き上げる人数がまだまだ多くないとか、なんかこうすげえ当たり前の話なんだけどなんでこれこうなってしまったんだ自分みたいなのをもうすごくですね1年間振り返りながら、素朴に反省するわけですよね。
なるほど。
そうい
やでもそれってこうめちゃくちゃとはいえ難しいじゃないですか、その、大きく事業を転換しなければいけないタイミングで、しかもより短期で結果も求められてるタイミングだと、まあ、どうしても深く入らざるを得ない、でそのタイミングでリソースを割きながら中長期の投資である組織とか採用にこうリソースを取るってこうバランスとしてめちゃくちゃ難しいと思うんですよ。
難しい。
なんか振り返ってそこいや上げとけばよかったなは分かるんですけど、なんか難しすぎませんっていうどうすんのがよかったかって難しくないですかっていう。
いや難しいよね。しかもこれ結果論だからさ、ね、まああれでも採用がうまくいってたっていう風になってたかもしんないとは、そりゃそうなんだよね。
ま
あ、でもこう ね今振り返って結果論としてっていうような話だからめちゃめちゃむずいんだけれども、なんかこう何を外してはいけないかの順番っていうような観点で考えた時に、いやーやっぱり、採用は1位だったじゃんっていうのは、やっぱり振り返って思うことかな。 なんかこう、うんうんうん、他の何よりもそこだったなっていうのはなんかね、うん、それはなんかこう、うん、自分の戦略に自信があればあるほどそうかなっていう気がしてる、うん、
なるほどなるほど。
そうだからね、なんていうのかな、こうそう自信があるんだったら実行力を高めることに一番時間を使うべきだった、うん、そこに自信がなかったりとか、うん、もっとなんかこうね、うん、他の可能性があるとか、うん、いう場合にはこう、うん、もっとこう現場に入ってってとか、うん、なんか した方が良かったと思うんだけど、
うんうん、
なんかそこが、うん、戦略に自信あったんだったらそうしておけば良かったなっていうのはめちゃめちゃ今思い返して、うんうん、思うところですね。
なるほどですね、まあ、確かに戦略がうまくいかないのであれば採用しても、まあ、それはそれで早すぎるって話にもなるの中で、うん、まあ自信があるのであれば採用とか組織作りにより早く時間を割いておくべきだと、
うん、
なるほど、まあ結構今の僕に響くというかまあこっから多分僕は
いやそうね、うん、いやそうね、
うん、今から、うん、あでもまさにそこはだいぶなんだろう、僕もエージェントバンクの時にすごくそこの優先度として失敗したなってやっぱ今振り返ると思うところもあるので、まさに今アプローチをし始めてるって感じですね。
うん、そうなんですよ、はい、っていう、はい、1年間の振り返りを、まあ、今ちょうどしている最中なんですが、うん、定期的にはなんか、まあ、とはいえ新規事業、うん、フルコミットにほぼ近い1年間だったと思うんですけど、
うん
うんすね、なんかこの1年間の一番の後悔、うん、反省は何ですか？
うん、そうっすね、まあ、一個やっぱこうエージェントバンクのところをこう権限移譲してこう引き継いで新規事業に移ったっていうところがあって、
うん、
その引き際みたいなところで、まあ、なんか2つあったなって思ってますね、
う
ん
う
ん、
で
一個はやっぱりあのなんていうんでしょう、 もっと早くそうしておけばよかったなって思っていて、なんか
おうおう、
あそれは引き継ぎを、
うん
うん、でなんかよくこうなんだろう、まあ責任者とかだと特に自分がこのタイミングで、まあ、そもそも抜けていいのかとか、まあ、もっと責任持ってやり抜くべきではないかっていうのもあったりだとか、まあ、抜けたらダメなんじゃないか、それはなんかうまくいかないんじゃないかっていうなんかこうことって常につきまとむと思うんですよね、
うん
うん、でもなんか組織とかって、まあ、結局は今も僕は抜けて別によりうまく回ってるって思いますし、こうなんかどんな人でも抜けても組織って常によりうまく回るように適合されるっていうのがなんかもう解だと思うんですよね。でもちろんなんだろう、責任持つものとしていや自分が抜けた方がいいなんて思うなっていう、それはそれでそういう話もあると思うんですけど、まあでも結論として、まあ歴史を見てもどんな組織体であれどんな人が抜けても結局はなんとかなるんだっていうところをなんか、まあ、分かってはいたけど、まあ、もっと早くすればもっと早く今の事業に早く向き合えただろうし、もし事業ももっと早くうまくいってたかもしれないなっていうふ
う
にも振り返ってますね。
なるほどね。で
もここはね、そうっすね、やっぱフォーカスする指標、だってか何かをやっぱ捨てるっていうこと、まあ、エージェントバンクだったらその MRR から GMV へっていう、まあ、大きなこう方針転換があって、まあ、これってなんか今までもそうした方がいいんじゃないかみたいな話ってすごくずっとあったと思うんですよね。ただなんかそうはしきれなかったというか、まあ、やっぱ捨てるものが常に大きく変わる時ってあって、それをこうなかなか捨てきれないまま来ちゃったなっていうのがあったなって振り返っていて、ただやっぱり今もそっちにフォーカスして、そっち側で今まで以上の成長ができてるっていうところもありますし、まあ、やっぱ常に、こうした方がいいんじゃないかって時に、でもこっちトレードオフで失うんだけどって時に、いやいや両方検証してから取ろうよみたいな あの転換の仕方をしがちだと思うんですけど、うん、まあ、やっぱスパッと切り捨てて大胆にやんないと、うん、まあそんなに転換ってうまくいかないよなってなんか今振り返ると思っていたりはしますね、うん、
そうよね。いやーこれなんかこうその転換ってこうなんていうのかな、うん、何かがへこむリスクがあるじゃないですか、
うんうん、
その例えば事業の全体の売り上げが一時期へこむとかこう下がる、うん、これまあスタートアップにとっては恐怖、うん、恐怖ですよね。
うんうん、
そうですね。その下がるってなんだみたいな、この右肩上がりできて下がるってなんだっていう、うん、その、うん、下がることに対しての恐怖ってものすごい高いじゃないですか。
高いですね。
で高いからそうならないようにっていう風になったら結局戦略転換がうまくいかない。
うんうん、
で、そうですね。そう、でもバックチェックもね、もっと鮮明にできたんだよ振り返ると。
うんうんうん。
戦略としては転換してるんだけど、
うん、
もっとできたんだよでも多分もっとしてた方が良かったんだよ多分振り返ると、ね、もっと大胆に、
うん
うん、それはでもやっぱりこうへこませる勇気を取れなかった、
うんうんうん
うん、はあるなっていう風に思うし、
うん、
なんかへこませるっていう決断って経営にしかできねえな、うん、確かにっていうのは、
うんうんうん、確かに、
うん、なんかその妥協じゃないへこみじゃん、
その、そうっすね、
へこませていいやじゃなくて、
うん、
こう分かっててへこませるけれどもその後ドンっていくよっていう、
うんうん、
このジャッジメントって経営にしかできないよなっていうことを考えた時に、
うんうん、
まだそのジャッジメントをすごくうまくはできてないだなっていうのは、まあその話も聞きながら感じますよね。
うんうんうん、そうですね。なんかそのまあこれって何なんでしょう、その別の何かで補えるからっていうその保険としてのチャレンジのリスクヘッジみたいな観点、うん、まあその選択を取れるんだったらその何かをへこませるっていうことってまあそんなに難しくないなって思うんですよね。
うんうん、
うん、なんかこの売上が減っても今ちょっと見え始めてるこれで全体としてはあのそこまでへこまない、もしくはあのステイになるからみたいな、
うんうん、
だそういう選択はなんだろう、あのできてしかるべきというかできるチームの方が多いと思うんですけども、まあ、本当の意味でこう下がることを許容して、まあ、半年後1年後に、まあ、ここにフォーカスした結果その投資が花を咲いてきてうまくいくみたいなところにかけられるチーム、
うんうん、
まあ、それはなんか多分相互の信頼関係もそうだし、まあ、なんか何なんでしょうね、そこのそういうのが大事だっていう共通認識とか、まあ、含めて取れるチームっていうのはやっぱなんか改めて強いチームなんだなって思いますね。
うんうんうん、いやそうだよね。だしまあそれを一個一個単位で正しいジャッジしながらも会社全体だとポートフォリオ持ってるから全体としては伸ばし続けられるっていうのがまあ伸び続ける会社なんだろうなっていうのはこう思いますよね、条件として。
うんうん、そうですね、そうですね、まあポートフォリオそうですね、大事ですね。スタートアップってけどもう一個にフォーカスした方がいいみたいなのって結構定石として語られるじゃないですか。
うんうんうん、
でもなんかやっぱとはいえやっぱ今となって思うのは、うん、やっぱ事業としてのポートフォリオなのか、まあそういう売上を作れる手段としてのこう選択肢みたいなのはあった方が、まあ、逆に大胆にこうチャレンジできるなっていうのはやっぱ、
うんうんうん、そうねそうね、
そうですけどね、
そうね、うん、だからまあポートフォリオをそういう意味合いで捉えていかないとあれだよね、まあ、もったいないというか、
うんうんうん、
ポートフォリオがあるからできることって何なのっていう問いにちゃんと向き合わないと、
うんうんうん、
その全部本当に薄く広くちょっとずつ伸ばそうみたいな経営になってしまったら、
うん、
ポートフォリオの悪いところしか出てこない、
う
ポートフォリオを作ることの本当の本質的な目的ってなんだっけを、うん、まあ、正しく定義して全体で共通認識持って、それでレバレッジを逆に効かせられる会社がすごいんだろうね。
そうっすね、そうっすね。あ、いやそれめちゃくちゃ最近思いますね。なんかこう本当に、まあ、僕ら時代の転換点作るっていうコーポレートミッションで、それを達成するためにやってるっていう風にな中で、まあ、やっぱそんな時代が変わるほどのでかいチャレンジって、こう誰かがなんか、あ、それ絶対うまくいくじゃんとか、あ、それって確かに、例えばじゃあ売り上げへこまないように、まあ、角度高くいけますよねみたいな、不確実性低いですよねみたいな打ち手からは絶対なし得ないと思うんですよね。なんでこう今僕も事業作りながら結構意識してるのは、こうなんか、まあ、もちろん一つの事業の中でのこう一個一個の施策としてのこう不確実性、なんだろうな、それ一個作って次でかい不確実性にドンって向き合ってみたいな、なんかその一つの事業の中でこうのべーっとうまくいくのではなく、こうメリハリ効かしてこうワンチャレンジずつがより不確実性の高い何かこう飛び地の一種に向き合おうみたい な、 なんかそういう事業の作り方とかマネジメントの仕方っていうのはなんかすごく意識するようになりましたね。
そうだよね。いやだから多分我々にとっては全ての事業で求められてる役割も違うし、リスクとリターンどう取ればいいかっていうものを全体でね、こう考えながら組み合わせでやっていくわけだから、全部事業の作り方違うし、まあこれがね、全部最適解をこうちゃんとジャッジメントしていくっていうのが経営なんだろうね。経営と執行ってね、よくこう話題に出るし、まあとはいえ我々もこうまだまだその完全に分離するっていうことっていうのはそんな多くないじゃないですか。
そうですね。
で、じゃあその中で経営ってなんだみたいな、今までね我々ね執行がほとんどなんで
そうですね、
経営ってなんだっていうことを考えた時に、あ、そういう視点なんだろうなとかっていうのは、やっとなんかこう肌身を感じて、あ、あそこでああいうミスジャッジをしたから今こうなったのかもなとか、なんかこう、なんていうの、もっといいジャッジがによって執行と結果が全部変わるっていう事象が、あ、起こりうるってこういうことだなみたいな、でたった一個のジャッジなのに、そこまでに影響を与えるジャッジってなんていうのかな、今までそんななんかあんま分かんなかったというか、
確かに確かに、
でもそれが今のこのポートフォリオが組まれ始めている中で言うと、あ、めちゃめちゃあるし、そこ一個の影響力とてつもないなっていうのは、すごい感じ始めてきた1年間だったなっていうふうには思うよね。
確かに確かに、そうっすね。だからそういう意味でもこのタイミングでなんか、まあ、特に今期はそのいろんな新しいチャレンジっていうのが会社全体として増えたと思うんですよね。なのでそういう学習をこう経営チームとしても、まあ、すごくできた1年だったなっていうふうには振り返っていて、まあ、ここからよりロックスは事業も増えていく中ではすごく大きな学びのあった1年間で、ちょっとまあこれをうまく経営の仕組みとしてやっていけるかっていうのは一つ多分重要なテーマに今後なってくるって感じですよね。
そうね、
はい、ちょうど20分ぐらいなんで、
はい、
いやあっという間に時間が過ぎますが、まあ今期僕もちょっと、まあそうですね、あっという間に今期が終わるともう9月入っちゃうので、いろいろ振り返りしながら、だいぶいい1年だったとは思うので、来期はロックスのも10期目ですか。
10期目ですね。
いい10期目にしたいなと思いますので、ということで、 こんな感じでまた、ちょっと水曜更新でやっていこうというふうに、うん、考えてますので、
うん、
皆さんぜひ水曜日を楽しみにしていただければなと思います、
はいはい、
ということで今回も聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。